皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命あるものたちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。もう3月ね、最後の日となりましたけれども、少し暖かくなってきましたかね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとね、もう本当に春らしくなってきました ね。
もう3月31日といえば、はい、まあ、役所も一般企業もね、はい、年度末、
そうですね、
区切りの、まあ、うん、1日となると思うんですけどね。
そうですね、はい、まあ、一番学生時代はワクワクしますね。今からクラス替えがあったりとか。
そうですね、4月に入りますと、まあ、新しい学年とか、ね、まあ、入学とかね。
そうですよ ね、お別れの時期でもありますけれども ね、
新たな気持ちで皆さん過ごされると思いますけども、
ワクワク春はね、はい、はい、じゃあいつものね、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、そして、今の時期は春分です。もう春分ですね、うん、先週春分でしたもんね。20日か、
そうです ね、
はい、お彼岸でしたね、祝日でもあるこの今年は20日春分ね、
はい、
はい、そして、春と、あ、じゃあ昼と夜の長さがね同じになるという日ですけれども、うん、本当はね、お彼岸はお墓参り行ったりとかね、家族で過ごしたりとかする日なんですけどもね、お墓参り、今年はちょっとね、家族が、知事がね、入院してたりとかでね、もうそれどころじゃないんですけどね、はい、ちょっと今日お墓参りもちょっとまた行かないといけないなと思いつつ、そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、今の時期は、ね、雷、すなわち、声を発す、これ一番長いんですよ、
うん、
名前が雷すなわち声、そのままなんですけどね、うんうんうん、まあ、季節の変わり目ってこう雷がよくなるんですけれども、うん、私はこう山住まいなので本当にそれが分かるんですよね、うん、もうこう雷が鳴ってね、こう嵐みたいになって、はいはいはい、次の日から急に春になったりとか寒くなったりとかね、うんうんうん、涼しくなったりとかあるんですけれども、このね、雷の語源ってご存知ですかね。皆さんご存知ですかね。
いやー、わからないですね。
これね、神様の神になると書いて雷、
うんうんうんうん、
これが語源だと言われてる、
ね。なるほど。
ですね。まあ、こう鬼の姿をしてて背中にこう太鼓を背負ってそれを打ち鳴らす、こう雷神って見たことないですか。
はいはいはい。
はい、今ではこう空想上のものだと言われていますけれども、昔は本当に神様がね存在、うん、雷神様がいらっしゃって、で雷を鳴らしていると考えていたそうなんですね。
うん、
当時の人々は、まあ、これすごく怖かったそうです。怖いですよね、確かに。
それは怖いですよ。
まあ、現代のように科学で証明できなかった時代、やはりこういつもそんな話になりますけどね、神様がこういてるから気をつけようとか、
うんうん、
そういうのが今なくなったじゃないですか。こう科学が ね、はい、発展してしまって、うん、だけどもやはりそういうのを昔は言い伝えられたというようなことですけどもね。そして雷といえばね、私よく言う桑原桑原っていうのは知ってますか。桑原桑原、これは何かというとね、私も子供の頃ね、この雷が鳴ると母が全部雨戸を閉めて、みんな弟とね、母と3人で押し入れ入るんですよ、うん、
はいはい、
で母が桑原桑原言ってたんです。
雷ってまあ人間も怖いですけどね。
怖いよ。
動物たちもねすごい敏感でしょう。
怖がる。
犬も猫もね。
犬も怖がりますね。
ね、怖がるでしょ
う。ココさんって犬がいたんですけど、もう私のもう大きい犬なのにね、膝の上に乗ってくるんですよ。怖い怖いって。で、まあまあその桑原というのはね、菅原道真って知ってますか。
はいはい。
天神さんの、
はい、
その菅原道真さんが流刑されたんですよね。
うん、
その時にこう 三大音量というのがあるんですが、そのうちの一つらしいですよ。菅原さんの音量というのがその流刑されたことね、うん、まあ、無罪の罪だったそうなんですけれども、うん、でその時に菅原さんが雷を落としたと、うん、あちこちに、うん、って言われているのがその一つの音、うん、三大音霊の一つなんです。その時にね、唯一桑原という土地だけ雷が落ちなかったんですって。あ、それで桑原って言うそうなんですが、うん、なんかちょっと怖いこと、嫌なことがあったら桑原って言いません。
いや、最近言う人あんまり言ってないかもしれませんけどね。それ今勉強になったら僕もそれ使おうかな。
そう、何かね、よく母が言ってた、うん、なんかちょっとこう当てられそうな時あるじゃないですか、はいはい、分かってないので当てられ、それ桑原って言ったりとか学校の時ね、
ええ、
それとかね、まあ、ちょっとこう災難がこうかぶりそうな時あるじゃないですか、やばいなっていう時、その時に桑原
って
言うんですよ。言う人少ないかな。まあこういうおまじないもね、もう今ではあまり言われなくなったのかもしれないんですけれども。
そうですね、
まあ、今日はちょっとね、その おまじないといえばそれに近いかもしれないことなんですけれども、今日はね、作家の翡翠光太郎さんのお話をしようかと思ってるんですけど、
はい、
翡翠光太郎さんの著作ってご存知ですかね。ちょっと
まだちょっとあんまりは分からないんですけど、教えていただきたいですね。
自己啓発本を書いてらっしゃる方で、この間ご紹介した北川康史さんみたいな感じの本が多いかな、うん、なんか自己啓発のハッピースパイラルとか、今日は誰のために生きるとか、明日死ぬかもよとか、そういうのがこう平積みにされてるので見たことあるんですけれども、今ちょっとすごく売れてるのが、今日誰のために生きる、今日は誰のために生きるだったかな、なんかそんなのでしたね。でその翡翠光太郎さんのね、こう TikTok がたまたまこう流れてみたんですけれども、うん、31日で最高にハッピーの未来に変えるというテーマの動画だったんですよ、うん、で、あ、これは面白そうだなって、それをちょっと最後まで見たんですけれども、これはなんか私たち自分でもできるなっていうふうに感じたので、それを今日はちょっとご紹介して、1ヶ月でハッピー体質にやってみようという、はい、うん、今日は話題なんですよ、
はい、
ちょっと面白そうでしょ、
はい、
はい、じゃあ今日はこの後ね、腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM、 そして楽曲で、番組後半ではね、ハッピーを見つける習慣というのを話題でお送りしたいなと思っております。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、免疫力、まあ皆さんね、もう私もこの話も何回もしてますけどね、これからまた4月になってね、新しい生活始まりますんでね、はいはい、免疫力つけてるとですね、いろんな病気ウイルスとかね、
はい、
まあ体の中入ってきても打ち勝ちますんで、
そうですね、
皆さん、
う
ん、これから申し上げる何点かね、
はい、
注意していただくことで、免疫力というのもね、低下を防ぐことができますんで。
あ、なるほど、
はいはい、まずですね、皆さんこれからもいろんな運動もするんですけどね、
はい、
激しい運動しすぎると実は免疫力が低下する時があるんです。
あ、そうなんですか。
ですから激しい運動した後ね、はい、逆に風邪ひきやすくなったりするんでね、
疲れるからかな、
それを十分注意していただいて、適度な運動を、はい、まあ、心がけていただく方がいいかなと思います。まあ、アスリートの方とか別ですけどね、試合とかだったら、まあ、運動量が多くなるんで、
そうですね、
一般の方はできるだけね、適度な運動を心がけていただいて、免疫力を、はい、まあ、アップしていただきたいと、はい、2点目はですね、
はい、
やっぱり薬の飲みすぎ、これもですね、
そうやね、
どうしても飲まないといけないものは仕方ないんですけども、薬をずっと飲み続けて、やっぱり自己免疫力っていうのがやっぱりね、低下する、下がってしまいますんでね、
はい、
まあ、適度にちょっと薬のことも考えてですね、飲んでいただいた方がいいと思います、
はい、
それからですね、免疫力維持するためには体重をある程度ね、保つことが必要なんです、はい、
そうなんですよね、
過度の、まあ、食べ過ぎてね、体重増えたり、無理やりダイエットすると、免疫力低下しますんで、栄養バランス十分考えていただきたい、
は
い、それからあと2つ、寝不足、これはね、免疫力必ず低下します。
あ、なるほどね、
ですから、うん、睡眠の質が良くないと風邪ひきやすくなりますしね、
はいはい、そうですね、
ですから、十分の睡眠をとっていただいてですね、 免疫力を上げていただきたいと、うん、
はい、
それから最後はですね、皆さん飲む方飲まれない方いてると思いますけど、はい、お酒飲酒、
はい、
これがですねやっぱり免疫力をどうしても低下してしまいます。まあ、あの少しね、あのある程度のアルコールはいいんですけども、まあ、飲みすぎに注意していただいてですね、はい、あのストレス解消のために飲んでしまうときあるでしょう、はい、それはあのできるだけお酒の量も考えて、ね、ね、飲んでいただいて、うん、皆さん免疫力を上げてですね、はい、新しい生活を4月からスタートしていただきたいと思います。
はい、それでもダメなときは乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
はたにゅうさきはたにゅうさき、お風呂上がりにいろいろ来るよりこれです、
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
お送りしましたのはカーペンターズで This Masquerade です。これ懐かしいよね、なんか
ね
ジョージ・ベンソンさんが歌ってるのもいいけど、
曲です ね
これ好きです、はい、私も、これね、神戸のお店では、
うん、
いつも弾くんですよ、ママが好きなので、ね、はい、だから大好きな曲なんですけれども、まあ、そうしましたら今日の話題ですが、はい、翡翠光太郎さんのね、うん、TikTok でされていました、1ヶ月ハッピー変身プログラムっていうようなことをされてまして、
う
ん、で、こう見てみたら、あの翡翠さんがね1ヶ月間でいろいろなことが変わってくると、うん、1ヶ月で変われると、でそれは小林正寛さんがねありがとう道場でこの間お話ししたことあったと思うんですけども、は、もうやっぱりありがとうありがとうとこう、
うん、
1日ね2万回って書いてたかな、うん、2万回言うと、もう1ヶ月ほどですごく変わりますと、やっぱり1ヶ月っておっしゃってたりするんですね、うんうんうん、だからまあこれきっと1ヶ月って割とすぐじゃないですか、ね、今忙しいからかな、
うんうん、
変われるんじゃないかなと思って、うんうん、ちょっと提案してみようかなと思います、
はいはいはい、
まあ、翡翠光太郎さんがおっしゃってるのは毎日31日間ね、うん、翡翠さんのメッセージをまあ受け取って、で2番目小さな幸せを毎日3つ書くと、
うん、
でそれを要するにハッピーを見つける習慣、あこんなに可愛いお花が咲いてたわとか、そう見つける習慣をつけましょう、うん、で次3番、その翡翠さんのね、まあ、講演会を聞くと3回だから4番目はそのマイミラクル、自分がこんなことがありましたっていうミラクルが起こってくるから、うん、それを皆さんにお話しする機会を作ると、この4つなんですよ、
うん、
ってことは、自分たちでもこれはちょっとできるんじゃないかなと思ったんですね、うん、で一番最初におっしゃってたのが、あの警察官がね間で噂されてることが、事件とか事故などが起こる家って教室してるのは水回りが汚れてることなんですと、
うん、
で水回りが汚れてるとこう微生物が集まって悪いものがこう集まってくると、で風水でも水回りっていうのは巡りの象徴とされてて、うん、血液の巡りとかお金の巡りとか、うん、だから私もねちょっとやっぱり家の周りのこう溝がねこう水が淀んでたりしないようにこう水流して流したりするんですけれども、はい、水回りを掃除しようということで、うんうんうん、それを1週間やってくださいとおっしゃってたんですよね。どうですか、ジョスさん
のところ。
うん、
やっぱりね、その、うん、先ありがとうというね、
そうですね、
うん、言葉、これ前もちょっとお話したと思うんですけど、
はい、
私がいつもというか相談ごとあったら言ってるお寺のご住職がおっしゃることと一緒で、
は
い、
あそうですか、
やっぱり人間というのはもう何兆個の細胞があると、
はいはいはい、
でその自分の細胞にそのありがとうという、ねうん、メッセージをしない限り細胞がしょげてしまうなんかおっしゃるんですよね。
そうかもしれないね。
でそのしょげるというか、まあ、あの細胞がですね元気なかったらですね、はいうん、あの周りの人もその元気なくなってくると
なるほど
いうようなことをおっしゃるんで、まあ、私は実はあの毎日ね自分の細胞にあの朝ありがとうというそのご住職言われたんで ね、
あなるほどね、
もう何年も続けてますけどね。
すごいすごい、うんうん、まあ、確かにこうピアノ弾く前とかね、まあ、毎日 の、 そのホームワークで、ね、弾くのはもう慣れちゃってますけれども、はい、まあ、ステージなんかでまた違う全然違うステージで演奏するときとか、うん、ちょっと緊張するしますよね、うんうん、そのときに大丈夫大丈夫って自分で言うんですよ、
はい、
大丈夫大丈夫、うん、大丈夫よとかってそういうふうなことでしょうねきっと。
そういうことです、そういうことです、
いい気がせるっていうか、
そのご住職がおっしゃってたのは、うん、まず、大丈夫今日も大丈夫ということからスタートして、うん、最後は自分の細胞にありがとうって言いなさいっていうことをよくおっしゃってましたですけどね、
うんうん、大丈夫かなと思うもんね、うん、なんか新しいことするときとか大丈夫って言葉ってすごいですよね。
そうですね、う
ん、すごい不安なときに、うん、大丈夫大丈夫って言われたら大丈夫なんやって思うし、うん、まあ、私も結構大丈夫って言うんですけどね、あの母とねなんかこう、うん、母をどっか連れて行ってあげたりとかいろいろすると大丈夫、うん、いいの大丈夫とかって言われが大丈夫大丈夫大丈夫よって言うんですよ、
うん、
その大丈夫よって言葉って後から大丈夫って言葉ってすごいなって、うん、自分にも言うしなと思ってたんですけどね、まあ、それでその水回りのっていうのは先に、はい、戻しますけれども、うん、お風呂とか、
うん、
あと、まあ、洗面所、うん、お家だとね、うん、でキッチン、これはね私も水回りすごい気をつけてるんですよ、
はい、
でやっぱりこう水回りが汚れてるとそのさっきも言ったようにねもう何もかも体の巡りも悪くなるということで、うんうんうん、キッチン使ったらピカピカになるって水が落ちないよ
だからあの水回りでこうきれいにするのも一つですし、うん、ミサップが前からいろいろメッセージくれてる水っていうのはもう非常に大切、飲む水も大切でしょ。
そうそうそうそう、
だから水の大切さっていうのはすべてにつながっていくということですよ ね、
ですね、うん、でトイレも私毎日掃除はするんですけれども、うん、まあ、だからそういうふうにその水回りをねちょっと1週間変えてみてくださいと、
はい、
それとあとやっぱりこうありがとうありがとうっていうふうに自分で言うことで、うん、先にね、うん、全部ありがとうっていうことで最後は先喜ぶということと、はい、それとね日本の風習でね、
うん、
予祝っていうのがあるんですよ、
うんうん、
これは予備のように祝うって言葉なんですけども、うん、例えばねお花見もすぐ皆さんすると思うんですけどこれもね、秋にすごくたくさん収穫できるっていうふうなことをありがとうって先に言うやつなんです。
なるほど、
はい、先にありがとうということでそれが実現していくと、うんうん、それと同じなんですよね。ありがとうありがとうってずっと言ってると心込めなくてもいいからって小林聖華さんおっしゃってて、うん、そういうふうに言うことでねそのありがとうっていうふうなことが周りに起こってくるっていうか、まあうん、いつも起こってるんですけど多分ね気がついてないんですよね、
うん、
ありがとうのことって、うん、例えば今日なんかもお天気が良くてありがとうって思ったら、うん、まあ、まあ別にありがとうありがとうってそしたらお天気がいいことに気がついたりとか、
うん
うん、例えば屋根の下で寝れることに気がついたりだとか、うん、あると思うんですよね。車があることだとか、まあ、そういう予祝っていうか、
なるほど、
うん、前もって祝ってみる、うん、
はい、
それとあと、うん、そうだな、まあ、自分でね何かこう、まあ、1ヶ月実験してみる、これ実験って言ってあるんですよ、うん、翡翠光太郎さんが、うん、1ヶ月実験してみて、それとあとどんなミラクルが起きたか教えてほしいなと思って、
うん、
皆さん、うん、で、まあ、それをこんなことが起こったよ、あんなことがいいことがあったよっていうふうに言うことでね、また改めて見つけられるんちゃうかなと思ったんですけど、うん、1ヶ月プログラム、
はい、
来週またジョスさん何かいいことがあったら教えてください、
はい、
それでもしかしたらそれを皮切りにすごいいいことが1ヶ月先に起こるかもしれませんね。
そうですね、
うん、はい、だからちょっと私もこれに挑戦1ヶ月挑戦してみようかなと思って、うんうんうん、それでね毎日ねいいことを3つ記入するんですよ、
うん、
私はそれをね英語かスペイン語でこう書くようにしてるんですけど最近ね思って今までは日本語で書いてたんですけど最近はちょっとそれで書くんですけど、うん、まあ、そういう風にちょっとね変化をつけてみても面白いんじゃないかな、自分なりの、
うん、
と思って1ヶ月皆さんと一緒にできたら面白いなと思って思ったんですよね、うんうん、なんかハッピープログラム、
ね、先にいいですよね、
先に祝う予祝、うん、
予祝、
はい、 て、まあ、春でねもうすぐお花見の季節ですから、
うんうんうん、
改めてどうでしょうか
ね。もう皆さんもね、うん、もうこの4月また新しい、ね、スタートでね、
うん、
まあどっちもね今日のテーマでねちょっとだけ、うん、あのインターネットでいろいろ調べたらね、やっぱり笑うことこれがやっぱりね、
大事ですね、
幸せにつながりますんで、
はい、それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の平和を考える情報をお届けします。ご感想やお便り、そしてリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、番組の、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは、1ヶ月ね、
はい、
ハッピープログラムやってみましょう。それでは来週もこの時間に
ラップフォーオールシングス。